皆さんクリスマスおめでとうございます。今日はすべてのろうそくに火が灯されました。嬉しいですね。で、今日は一人の緑子が生まれる。先週はですね、一人の緑子が三度生まれる、こういうふうなタイトルをつけておりましたけども、それでは三度生まれると世の中の人はびっくりされるので、この一人の緑が私たちに生まれるというノーマルな題に変えました。で、イザヤ書の9章1節から7節をテキストとして選んでおります。そして今日の説教の用紙は皆さんのこの今日のプログラム用紙の右下に書かれております。で、このところはですね、前にも示しましたけれども、この点についてお話をいたしたいと思います。お読みいたしますと、前に書いてあるのをお読み、これと修法の内容と同じでありますけれども、お読みいたします。キリストは三度来られます。一度目は2000年前、一人の緑子として来られました。二度目は主イエスを信じる私たちの心の中に御霊となって来てくださいます。三度目は罪にまみれた人類の歴史を終わらせ、主イエスを信じる人々を天の御国に迎えるために来てくださいます。このようにして私たちのところに主イエスは三度来てくださるのであります。本日は主イエスが一度目と二度目に来てくださったことについてお話をいたしたいと思います。紀元前700年、すなわちキリストの誕生の700年前、旧約聖書の預言者イザヤは、その預言書9章6節において、一人の緑子が私たちのために生まれることを預言しました。その箇所を挙げますと、こう書いてあります。9章6節、一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなくダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。実はこう書いてあるんですね。で、この緑子という時に、若い人にクリスマスには緑子が生まれるという話をしますと、緑の子ってどんな子ですかってびっくりするような答えがありますね。これは少し年配の人はみんなわかりますよね。緑子というのはこの若葉のように元気な、その命を持った子供が生まれる、その若葉の緑なんですね。そのようなことをの意味であります。そのようにイザヤは、そのような元気の良い赤ちゃんが私たちに生まれると予言をしたのであります。この男の子は、ここに書いてますように、不思議な助言者、9章の6節のその名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。不思議な助言者ってどういう意味かなと思って別の聖書を見てみますと、新共同訳聖書ですね、もう一つの、驚くべき指導者と書いてありました。あ、これならよくわかる。共同訳聖書は驚くべき指導者 力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられると述べております。なぜこのような緑子が私たちのために生まれる必要があったのでしょうか。今月の12月6日の毎日新聞を見ていますと、その人生相談の欄に一つの相談が寄せられておりました。その新聞の中にこのクリスチャンになったということが取り上げられた記事が出たの珍しいことでありますので、見ますとこう書いてありました。私はクリスチャンになり30年経ちました。しかし連日戦争で多くの人がひどい目に遭い、神などいないのではと不信に悩んでいます。自分の周りでも祈っても解決しないことだらけです。しかし信仰を捨て教会を離れる決心はつきません。こういうふうな方を相談団に乗ってたんですね。高橋源一郎さんという方が、お名前よく知っておられると思いますけれども、この人がそれに対してその悩みに答えておられましたが、その答えを見てみましてもどうもトンチンカンな答えなんですね。ですからこの高橋源一郎さんがですね、そのようなこのような悩みに対してしっかりと答えることは不可能でありました。で、聖書を見ますとですね、この答えが書いてあります。人類の歴史の中で平和が訪れたことは一度もありません。紀元元年1年ですね、正確には紀元前6年に救い主キリストが誕生されましたが、その救い主は紀元30年に十字架にかけられて殺されてしまいました。ですからこの相談者の、神がおられるから戦争がなくなり、神がおられるから犯罪がなくなり、神がおられるからこの地上は平和になるという認識が間違っているのであります。この世界は神に反逆し続けています。ですから、聖書によれば、この世界は一度滅ぼされ、新しく作り変えられなければ、平和は訪れないと書いているのであります。確かに私たちは、神の形に創造され、この地上を治めるものとされているということは、創世記の一章の26節28節に書かれております。これは創世記というのは新約聖書は紀元後の書かれた書物でありますが、紀元前に書かれた人類の誕生から、そしてその、紀元前300年400年ぐらいまでのことが書かれているのが旧約聖書であります。で、そこの一章の26節28節というのは、最初の1ページ2ページのところですね。はじめに神は天と地を創造されたというページの裏側にあるページでありますけれども、こう書いてあります。創世記一章26節、神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。私たちはこのような素晴らしい目的のために創造をされました。神は私たちに全くの自由を与えられました。しかし自由と同時に超えてはならない一つの制限を 設けられました。その制限が創世記の2章の16節17節ほんの最初の数ページに載っております。そのことを今前にお示しいたします。創世記2章の16節、神である主は人アダムに命じて仰せられた。このアダムというのは前後の文章からこの人というのはアダムということになりますので書き入れました。人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときあなたは必ず死ぬ。神はこのように直接最初の人類男に命じられたんですね。あなたは自由です。どんなことをしてもよろしい。しかし正しいことと悪いことの判断は自分でしてはいけない、神に問えと言われたんですね。そしてその後、これはまあ時間の流れからその後という言葉を入れました。神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け、女性のエヴァ、これも私が文章の中でそのことを言っているので女性エヴァを作ろう、このように言われたんですね。私たちには完全な自由が与えられていました。しかし神は人が善悪を自分の基準で判断することを許されなかったのであります。だから創世記の3章、次の2章か1章を読みました、2章を読みました、3章を見ると、最初の人アダムは悪魔の声を聞き、その制限を見事に破りました。この悪魔の声、これは悪魔という蛇で例えられておりますけれども、これは象徴的な意味であります。見事に破りました。3章6節ですね。それを食べても死なない。あなたはもうその中央にある木の実を食べるとあなたはすごく全てのことが分かる、こういうように囁いたのが悪魔であります。で、創世記の3章6節を見ますと、そこで女が見るとその木をまことに食べるのによく、目にしたわしく賢くするという、その木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいたと夫にも与えたので夫も食べた。これはこのところを読むとね、女性のエヴァが愚かにもその実を食べたと思いがちでありますけれども、さっきの箇所を見ますと、食べてはいけない、それを食べるとあなたは必ず死ぬと言われたのは男のアダムに言われたんですね。その後エヴァが創造されたわけですから、エヴァは直接そのことを聞いてないんです。ですからここで女性が責められてはいけません。アダムはしっかりと聞いていたのに好みを食べた、善悪の知識を判断する知識の実を食べたというのが事実であります。で、この三章六節のこの言葉によって、このようにしてこの世界は混乱のるつぼになった、混乱の真っただ中に入っていったのであります。しかしこの神はこの混乱の世界を救う決意をされました。それは一見悪魔の勝利に見えますが、その実悪魔を根底から滅ぼす方法でありました。神は悪魔にこう言われました。これは創世記ですね、3章の15節、私はお前と女との間に、前に示しておりますが、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼、主イエスはお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。こういうふうにしてですね、もうそれはイエス・キリストが生まれるどれほど昔のことであったか、人類が罪を犯して混乱の神の 意図するところの世界を治めるということをからも混乱の中に入っていって全ての計画がダメになった。しかし神は人類を救う、そしてこの悪魔は十字架にイエスをつける。しかしそのつけたそのところに御子イエスの上に私たちの罪の全部が乗せられて、私たちの身代わりとして主イエスが十字架にかけられて亡くなった。そのことによって私たちが神の国に入る約束をいただくことになった。これがですね、事実であります。一見ここの3章15節を見るときに、悪魔が勝利を取って十字架にこの救い主をかけたというところで終わってしまったように見えますけれども、そうではありません。そこに私たちの救いが乗せられておったということを私たちは振り返ってわかるわけであります。イザヤはこの言葉が700年後に起こる、この主イエスの誕生が700年後に起こることを予言したのであります。これが私たちのためになされた救い主の最初の誕生であります。次に、救い主は信じる一人一人のうちに生まれてくださるのであります。これが第2回目のイエス様の誕生であります。預言者イザヤは一人の緑子が私たちのために生まれることを予言しましたが、それだけでは神の計画は実現されない。この緑子が私たちのうちにも生まれなければ、神の国は実現されない。と聖書は述べるのであります。イエス様が来られて、いよいよこれは新約聖書の時代である。弟子たちはこのイエス様について、そして神の国の福音を述べ伝えましたけれども、ある時にイエス様は弟子たちに尋ねられました。マタイの福音書の16章の15節から19節、これはマルコにも載っております。大変重要なところであります。で、弟子たちにイエス様はこのように言われました。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロは答えて言った。あなたは生ける神の子、キリストです。神の御子、キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。で、次の少し長いですが、2つのスライドに分けました。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。このように、第二番目の誕生というのは私たちの告白を待っているんですね。ペテロは尋ねられました。あなたは私を何と呼ぶのか。16章の16節ですね。これをマタイのど真ん中です。マタイの福音書の、ど真ん中の言葉ですね。あなたは生ける神の御子キリストです。後悔であります。私たちがこの言葉通り、あなたは生ける神の御子キリストですと告白するときに、神の計画は実現するのであります。イエス様はご自分をブドウの木に例えられて、私たちをその枝に例えられました。 私たちがそのブドウの木につながっておったら、イエス様につながるならば、イエス様は私たちのうちに住むと言われました。それがこの言葉であります。ヨハネの15章の5節、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。神の国のためにこの救い主を離れては何もすることができない。大きなビルを建て、そして有り余るほどの財産を持ったとしても、それは神の国には何の役にも立ちません。イエス様、この神の緑を、そしてその方にとどまるときに、私のうちにイエス様は再び生まれてください。これが第二番目のためです。この第二番目の誕生を私たちは経験しなければなりません。キリストが私のうちに再び生まれるとき、二回目に生まれるとき、私たちに新しい人生が始まるのであります。17世紀のドイツの詩人、アンジェラス・シレシウスは、キリストが私のうちに生まれなければ、一人の緑子がベツレヘムに生まれただけでは、神の計画は実現されないと述べています。その詩をお示しいたします。1624年から1677年まで生きた、アンジェラス・シレシウスの言葉であります。キリスト・ベツレヘムに生まれたもうこと、千旅に及ぶとも、千度ですね、千回に及ぶとも、キリスト長心のうちに生まれたまわずば、魂はなお打ち捨てられており、十字架のみ、なれを健やかに千に、ゴルゴダの丘が十字架、長心のうちに建てられずんば、長魂は常しえに失われてある。イエス様が私のうちに生まれてくださらなければ、長私たちの魂は失われたものである。そのように聖書は述べております。私たちはこのキリストを私たちのうちに生まれさせなければならない。それが神の計画であります。もう一人紹介しておきます。17世紀の哲学者であり科学者であるパスカルは、自分の心の中にある空虚さについて悩み、ついに主イエスの中に解決があることを見出しました。パスカルというのは、まあ皆さんよくご存知ですね。電卓の名前でもパスカルという名前があります。あるいは今、トラックなんかの、走っているときにブレーキをかけるときに油圧ブレーキというのを使いますね。これもパスカルが発見した原理であります。で、またパスカルはこの科学者より数学者でもあり、かつ、また学者でもありました。いろんな書物を書きました。で、このパスカルという人はですね、このイエス様に出会ったその経験をですね、この書き留めて、そして自分の服の中に縫い込んで、その生涯を歩んだんですね。で、そのパスカルが亡くなった後、調べてみると、ここのところに、こう、縫い込まれているところをこうしてみますと、この詩が出てきたわけであります。彼はたくさんの言葉を残しました。そしてこの縫い込まれた、この言葉がたくさんありましたので、それはパスカルのメモリアルという言葉で表されております。あるいはパスカルがいろいろ体験したいろんなことを本に表すために記録した書物はパスカルのパンセというものに載っております。で、今のことをお話ししますと、彼はその体験を小さな断片に書き込み、自分の服に縫い込み、死ぬまで体から離さなかったのであります。 この断片は今日パスカルのメモリアル、覚書と呼ばれています。こう書いてあります。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、哲学者や学者の神ではない、確実、確実、直感、喜び、平安、イエス・キリストの神、イエス・キリスト、イエス・キリスト、私はこの方から離れていた、この方を避け、この方を十字架につけた、もうどんなことがあろうと、この方から離れることがありませんように、この願いを福に縫い付けたんですね。キリストは三度私たちの歴史に来てくださいます。一度目は全人類の救いのために来られました。二度目はあなたが選ばれるために再び来てくださるのであります。あなたがイエス様、あなたの十字架は私の罪を許し、あなたは私の神ですと告白するときに、あなたのうちに主イエスは生まれてくださいます。簡単なことであります。三度目はあなたを御国に招くために来てくださるのであります。その時はまだ来ておりません。やがてこの世界が終わる時、今も核戦争が起こったら全人類が死んでしまう、ハルマゲドンの戦いというのが聖書に書かれています。その時はまだ来ておりません。しかし私たちは二度目のこのイエス様の誕生を私たちの心の内にはっきりと持っておかなければならないのであります。主イエスはあなたに問われます。あなたは私を誰だというのか。汝はキリスト、救い主、生ける神の子なりと答えることができるなら幸いであります。お祈りしたいと思います。主イエス様、今から2000年前に緑子として私たちのところに来てくださり、しかし30年後には十字架にかかって亡くなられました。イエス様の十字架が今も私たちの前に示され、そのイエス様の十字架の死を私のためであったと認め、この神の御子こそ私たちに与えられた神であることを受け入れるときに、私のうちに今生まれてくださるイエス様、生まれてくださることを聖書は述べております。心から感謝をいたします。どうか一人一人が、汝はキリスト、神の子なりと告白することができますように導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。